さあ今週はルカによる福音書の第9章に入ります。1節から17節を朗読します。イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わすにあたり、次のように言われた。旅には何も持って行ってはならない。杖も袋もパンも金も持ってはならない。下着も2枚は持ってはならない。どこかの家に入ったら、そこに留まってその家から旅立ちなさい。誰もあなた方を迎え入れないなら、その町を出て行くとき、彼らへの証として足についた埃を払い落としなさい。12人は出かけて行き、村から村へと巡り歩きながら、至る所で福音を告げ知らせ、病気を癒した。ところで領主ヘロデはこれらの出来事をすべて聞いて戸惑った。というのは、イエスについてヨハネが死者の中から生き返ったのだという人もいれば、エリアが現れたのだという人もいて、さらに誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいたからである。しかしヘロデは言った。ヨハネなら私が首をはねた。一体何者だろう、耳に入ってくるこんな噂の主は。そしてイエスに会ってみたいと思った。人たちは帰ってきて、自分たちの行ったことを皆イエスに告げた。イエスは彼らを連れ、自分たちだけでベトサイダという町に退かれた。群衆はそのことを知ってイエスの後を追った。イエスはこの人々を迎え、神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられた。日が傾きかけたので、十人はそばに来てイエスに言った。群衆を解散させてください。そうすれば周りの村や里へ行って宿を取り、食べ物を見つけるでしょう。私たちはこんな人里離れたところにいるのです。しかしイエスは言われた。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。彼らは言った。私たちはパン一つと魚2匹しかありません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限り。というのは、男が5000人ほどいたからである。イエスは弟子たちに、人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさいと言われた。弟子たちはそのようにして皆を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで、それらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12カゴもあった。今週からこのルカの福音書の第9章に入っていきたいと思います。その最初の1節から17節を一気に読みました。これは珍しいことかもしれませんね。今読ませていただいた箇所は、皆さんが持っている新共同訳聖書という、聖書の中では3つの部分に分かれてますよね。そして一つ一つに見出しが付けられています。最初の1節から6節には12人を派遣するという見出しが付けられているんですね。イエス様が12人の弟子たちにですね、を伝道の働きに使わされたっていうね、そういう出来事がここに記されているわけですね。思い返してみると、あの8章前の章で見たように、これまで12人はイエス様の宣教のために常にこうお供をしていたわけです。しかし実際に神の国を述べ伝えたり、あるいは悪霊を追い出したり、病気を癒すという技を行っていたのはイエス様ご自身ですよね。弟子たちはそれをまあ支えていたというか、そしてまたそれを見ていただけだったわけですけれども、9章に入ると弟子たちがいわば独り立ちするわけですね。イエス様は、イエス様から離れてですね、この12人の弟子たちが自分たちだけで出て行って宣教の働きをしなさいと言われている、そしてそのためにイエス様は彼らに悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになったと記されていますよね。つまりご自身が持っておられるのと同じ力を弟子たちにお与えになって、神の国を述べ伝え、病気を癒すために使わされた。自分と同じことをするために弟子たちをお使わしになった。苦しみ悩む人々に対する奉仕ということですよね。ある神学者がこう言っていました。ここに全ての教会の歴史が始まっている。私たちの教会の原点がある。伝道しない教会は教会ではない。そのことをはっきりと私たちはここで捉え直す必要がある。主イエスがご自分の技をそのまま弟子たちにさせておられる。ここのところに私たちが帰るということである。 まあ、本格的にはね、使徒行伝のね、あの聖霊が下ったその後から大きな宣教活動が始まりますが、しかしもうこの時点から宣教、弟子たちによる宣教というのは始まってるんだ。教会の原点がここにあるんだ。教会が何のためにこの地上に置かれているか、それは宣教のためにあるのだ。そういう意味で伝道しない教会は教会ではないのだと、この神学者は言うんですね。その働きの中で弟子たちがやったことっていうのは、何よりも神の国を述べ伝えるってことですよね。さあ、ここがね、もう私たちはこの言葉全部分かってますから、当たり前のように聞いてしまいますけど、この神の国を述べ伝えるっていうのは、神様の、神の国のこうを理想郷としてね、語るとか論じるとかね、あるいはこうなんか学校で講義するような意味で講義したってことじゃないんですね。このあと主イエス様ご自身が言われていますが、この後の箇所で言ってるところでもありますけど、神の国はすでにあなた方のところに来ているって言ってますよね。神の国の現実をイエス様は告げたんです。神の国というのは神の支配です。神様が今ここにおいて支配している。神は今ここに生きて働いておられる。恵みを持って支配しておられるのだ、ね、その神の国がここにあることの一つの証として、弟子たちにその病を癒し悪霊を追い出すという力が与えられて、弟子たちがそれを用いることが許されたということですよね。皆さん、私たちはどれぐらいこのことをただ頭で理屈として理解するんじゃなくて、神の支配が今ここに、皆さんの人生、生活、家庭の中に、職場の中に、毎日の日々の歩みの中に神の支配がすでに起こっているのだ、神が支配していらっしゃるんだということを、私たちはどれぐらい確信しているだろうか、確信して祈っているだろうか。理屈は知ってるかもしれませんけど、その神の支配を私たち自身がきちんと受け止めていないってことがありえますよね。弟子たちがやった宣教、イエス様が行った宣教というのはまさに神の支配が今ここに成り立って成就しているんだ、そして力ある宣教をイエス様は成していったっていうことですね。そしてその上でイエス様は弟子たちに対して伝道する者としての心構えを続いて教えてますよね。3節、旅には何も持って行ってはならない。杖も袋もパンも金も持ってはならない。下着も2枚は持ってはならない。皆さん、これ旅なんですよね。普通旅って言ったら旅自宅ってあるじゃないですか。当然お金もあるし必要だし、ね、下着もね何枚持ってこうかとかね、皆さんやりますよね。そういうの一切なしでただ出てかけるっていうのはありえないんですが、でもイエス様はこの旅、この宣教の旅においてはその旅のための備えを捨てろって言ってるんですよね。これ随分厳しいことだと皆さん思いますよね。でも神の国、先ほど言いました、今ここで神が生きて支配しておられるということを弟子たちは述べ伝えるわけですよね。そういうことを述べ伝える者がその神の支配に自分の自身の身を委ねて生きるのは当たり前ではないかってことですよね。神の支配を信じて生きるということは、具体的にはマタイによる福音書の6章の25節以下のイエス様の言葉で言えば、思い悩まないってこと、あるいは思い煩わないってことですよね。神の国の言葉を伝えている者がいつも思い煩って、あ、どうしたらこうしたらどうしようってね思い煩って不平不満ばっかり言ってるとしたらね、やっぱりそれは伝わらないですね、思い煩わないということ、思い悩まないこと、自分の生活についての思い煩いを捨てていく。まあ、しかしそれはね、何も食べないでいいっていうことでもないし、ブラブラ生きてればね、いつでも天から何かね、食べ物とか着るものが降ってくるって、そういう話じゃもちろんないですね。4節にこうあります。どこかの家に入ったらそこに留まって、その家から旅立ちなさい。そこからまあ拠点として行きなさいってことですね。このどこかの家というのが、あなたのために食べ物を与え、そのあなたのために必要なその他の生活の糧を備えてくる、備えてくれる、その家におけるもてなしを大切にしていきなさいって言ってるんですね。不思議なことですけど、神がそういう家をちゃんとお建てくださるっていうことですね。第8章で見たように、イエス様は婦人たちの手助けを受けながら宣教の旅をしました。婦人たちはそれぞれ自分の持ち物を持ち寄ってキリストに仕えたって書いてありましたよね。それをイエス様は喜んで受けたんです。イエス様は奇跡を起こすことができますから、そういうものを受けなくたってできたんだと思いますが、でもイエス様はそれをあえて喜んで受けてらっしゃる。それは弟子たちの見本でもあったわけですよね。 あなた方が神の支配を喜んで述べ伝えて、それを喜んで受け入れる人がいるとすれば、その人は必ず教会の働き手のために手を差し伸べるはずだと、ね、そうしたらそこに留まって信頼して、その家を伝道の拠点にしなさいってことです。このようにして地上の拠点を持つことによって伝道の働きは継続し広がっていくことができるっていうことですよね。具体的な、これはなんて言うんでしょうかね、伝道の働きにおける具体的な指示なんですよね、うん、一方で誰もあなた方を迎え入れる者がいない、そういう町や村があるかもしれない。そういう場合にはどうしろって言われてますかね。そこでなお頑張って神の国を述べ伝え続ける必要はないと言ってるんですね。さっさとそこから出て行きなさいと。あなた方を受け入れないということは、あなた方が伝える神を受け入れないということですから、そういう不信仰な町や村のその汚れをですね、その、に対して断固抗議しなきゃいけない。そしてその汚れを、あなたの足の尻をね、埃を振り払うことでですね、あなた方も汚れないようにしなさいってことですよね。まあ、これは実にある意味断固たるその確信に基づいた生き方っていうものをイエス様は弟子たちに教えられたっていうことですね。まあ、しかしそのようなイエス様と弟子たちの宣教の働きにも、やがて大きな試練の時がやってきます。やってきました。試み時ですね。それはイエス様が十字架にかけられて殺されてしまうという大きな大きな苦難の時ですね。かつてイエス様を、そして弟子たちの信仰を受け入れて喜んでいた人々が、今度はその時点では心変わりをしてですね、イエスと弟子たちを裏切ったわけです。その結果イエス様は十字架につけられて殺され、弟子たちはもうちりぢりバラバラになってしまう、そういうことが起こったわけですね。まあ、しかし私たちはここでしっかりと確認しておきたいことは、神の支配を告げ知らせるというこの教会の原点とも先ほど言いましたが、そう言えるこの働きは決して消え去ってしまうことはなかった。主イエスや弟子たちの苦しみや戦いをこう超えて、乗り越えてですね、やがて再び力強くその働きは開始されていった、蘇っていったんですね。私たちはこのことを忘れてはならない。神様の支配を告げ知らせ、そのもとに生きる、その神の支配は人々の裏切りに揺り動かされることなく、むしろそれに打ち勝ってさらに継続していった、打ち勝っていくことができる力あるものだということですね。さあ、このようにして弟子たちによる教会の歩みが始まったということをこの9章の頭は告げているわけですが、それに続いてルカは7節以下に、そのイエス様と弟子たちによる宣教の働きに対するその領主ヘロデ王様のですね、反応を書いてるんですね。なんでここでヘロデが出てくるんだろうと思いますが、まあ、そのヘロデが治める領地で伝道が起こられていたわけですから、そこで何が起こってるかって、王様は当然気にするわけですよね。イエス様と12人の弟子たちによる伝道がまちまち村々で広げられている。この噂を耳にして誰よりも驚き、誰よりも慌て戸惑ったのはこの領主ヘロデであった。で、戸惑ったって書いてますよね。ヘロデはいわゆるこの世の支配者です。ローマ帝国の傘の下にはいましたが、その土地をその支配する権利がもう与えられていたわけですよね。ここは俺の領土だと、ここは自分が王様である世界だと思ってた。ここにおいては自分が気に入ったことだけが行われるべきであって、そうでないものはいらないってね、まあ、そういうことのできた思っていた人だったと言ってもいいと思うんですね。ところが自分がの力が及ばないようなことをやっている者たちがいる。自分の支配の外に立っていると思われるようなものが現れた。それがこの領主ヘロデを慌て惑わせたわけですね。皆さん覚えてますか？実はかつてもそんな風にこのヘロデ王様の気に入らない存在が一人いたんですよね。それが洗礼者ヨハネでしたね。ここでも出てきますけど、ヘロデはこのヨハネを捕らえて首を切ってしまった。ところがこのヨハネよりももっと激しい活動をしている、運動を始めている、そういう男がまた現れた。 それを聞いてヘロデはこのイエスに会ってみようと思ったって書いてますね。この一体この男は誰であろうといぶかしく思いながらイエスに会ってみたいと思ったってところで、まあなんか中途半端なところで終わってるようですけども、このルカの福音書ずっと読んでいくと一番最後の頃にやがてこのヘロデ王の願いが叶うというかね、ヘロデはイエス様に会う機会が訪れますね。ご存知の方はご存知だと思いますが、それはイエス様が捕らえられて裁判にかけられたあの時にヘロデはこのイエスに初めて出会うんですね。その箇所をそこに、主語に入れときました。ルカの23章の6節から12節ちょっと読んでみます。これを聞いたピラトはこの人はガリラヤ人かと尋ね、ヘロデの支配下にあることを知るとイエスをヘロデのもとに送った。ヘロデも当時エルサレムに滞在していたのである。彼はイエスを見ると非常に喜んだ。というのはイエスの噂を聞いてずっと以前から会いたいと思っていたし、イエスが何か印を行うのを見たいと望んでいたからである。それでいろいろと尋問したがイエスは何もお答えにならなかった。祭司長たちと律法学者たちはそこにいてイエスを激しく訴えた。ヘロデも自分の兵士たちと一緒にイエスをあざけり、侮辱した挙句派手な衣を着せてピラトに送り返した。この日ヘロデとピラトは仲が良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。おそらくヘロデはこの時思ったんだと思うんですね。なんだこのイエスという男、大したことじゃないじゃないかって、なんで今まで自分はこんなに、不安に思い続けていたんだろうかと思ったかもしれませんね。そうやってヘロデはイエスをいたぶりました。自分がどんなに力あるものかということに満足しながらイエス様をいじめ尽くした。そしてそれまで仲が悪かったピラトとも仲良くなった。面白いですねこういうところね、この二人とも自分の権力を誇り喜ぶ、そういう思いがここで一つになったって思います。そしてキリストに敵対した。恐ろしいことにそのことによってイエス様は十字架にかけられて殺されていくんですね。まあ、しかし私たちはまたここでも知っているわけですね。主イエスを十字架につけたこのピラトの支配も、あるいはヘロデの支配も、それから間もなくこの世界から消えてなくなってしまったと。一方で神の支配、主イエスによる恵みの支配を知らせる宣教の働きは、それからずっと2000年の間ですね、この世界中で繰り広げられていってですね、その時を経て今も世界に広がり続けているということですよね。神の支配は永遠であって、人の支配は儚いものであることを歴史自身が示していてくれるということを、私たちはしっかり心に留めておきたいと思います、ね、そしてこれに続く最後の3つ目の出来事が、これ有名ですね、あの5つのパンと2匹の魚で男だけでも5000人もの人々を満腹させて、しかもそれに合わせてですね、それに、加えてですね、12のカゴがいっぱいになるほどたくさんのパンくずが残り物があったってことですよね。どれぐらいの大きさのカゴだったか分かりませんが、そんなちっちゃなものじゃなかったと思うんです。みんなに何千人もの人に配ったわけですからね。そのカゴ12カゴにいっぱいだった。この出来事はもうここだけで一つの説教としてね、十分語ることのできるものですけども、まあ今日は時間がありませんので詳細な説明はできません。ただ一つだけ皆さんと一緒に確認しておきたい、ここで残ったパンくずを集めると12カゴもあったという、この12という数は、まあ、いくつかの説がありますが、一番強力なのは12人の弟子がいたってことでしょうね。それに合わせた数ですよね、つまり主に仕えて働いていた弟子たちの誰もが、この12人も誰も一人一人が有り余るほどの豊かな恵みを味わったということです。ペテロだけ多かったとかそういうことじゃない、みんなが有り余るほどの恵みを味わったということですよね。彼らが皆大勢の人々に配って、しかもなお驚くほどたくさんのものがまだ手元に残っていた。配り終わってもまだカゴの中にいっぱいに残っているそのパンくずを見てですね、おそらく弟子たちはびっくりしたと思うんですね。うわーってね、一人の神学者が教会の喜びというものはまさにそこにあると言えるかもしれないと言ってました。 この時のこの12人の弟子たちは今の私たちの教会に無理やり当てはめればですね、まあ無理やりじゃなくてもいいかな、当てはめればですね、まあ生産式のパンとブドウ液を皆さんに配る役割をする人の姿に当てはめられるかもしれませんね、うん、あるいはある教会では長老とか役員がそういう役割をすることはありますが、まあ私たちの教会ではいろんな人がですね順番でこう、配ったりしているわけですけれども、その時皆さんどうでしょう、なんとなくささってやって終わるってこともあるかもしれませんが、落ち着いて考えてみるとその役をしている時の私たちの内側には何か神の恵みを感じる、覚える、そういう感覚を私たちは感じているんじゃないかと思うんですよね。どうでしょうね。伝道の働きや証の働きをするときに覚える恵みあふれる喜びの感覚というものもありますね。牧師が牧師としての役割をこうやってずっと続けられる背後にはそういう恵みを感じることのできる、その喜びを味わうことができるってことがあって初めてできるんですね、うん、そういう喜びがあるからこそ牧師の働きが、教会の働きが、宣教の働きが継続されていくと言ってもいいかもしれない。神様は弟子たちを送り出すときに、宣教の旅に送り出すときに、旅支度何もするなっておっしゃった。でもそれは必ずそれを備えてくださる、くれるそういうものがあるのだということを約束してくださった。その神の約束に信頼を置いて宣教の旅に出ていくときに、確かに弟子たちにその必要の全てが与えられたということを聖書は語っていますよね。ここでも同じです。宣教の働きで多くの人々がいて、このままじゃ食べるものがないまま、あるいは寝るところもないのままですね、荒れ野で人々が飢えてしまうかもしれない、その心配な時にイエス様はわずか5つのパンと2匹の魚で奇跡を起こして、しかも12カゴに有り余るほどの豊かな恵みをくださった。これが神の技であり神様の約束だということですよね。私たちの人生にも本当に神の御心に信頼して歩んでいくときに豊かな恵みが与えられる、あふれるほどの恵みが与えられる、そしてこういう神と人に仕える働きの先頭に立っているのがイエス・キリスト様であるということですね。イエス様は王であり支配者であるお方です。しかしイエスはその支配を使えるということにおいて実現してくださった。ここが他の王様、地上の王と全く違うところですね。普通王は使えさせるんですが、自ら人に使えることを通して支配を確立させた、実現した、神の国が実現された、恵みの支配というのはまさにこういうことですよね。私は使えるために来たとイエス様は何度もおっしゃいました。神の国はそこに現れた、神の支配はそういう風にして現れた、神様が私たちを愛してくださるということがそういうところに見えた。私たち教会が述べ伝えるのはまさにそういう世界ですね。教会がなすべきことはまさにそういうことなんです。使えるということです。イエス様が使えてくださり豊かな恵みを給仕してくださった、それによって神の恵みの支配の中で生きることがどんなに素晴らしいことかを私たちに教えてくださった。だからこそ私たちもまた外に出て行って主の恵みに満ち溢れて互いに使え合うという生き方がそこから生まれてくるということですね。まあそれは家庭の中で始まるでしょう、あるいは職場の中でも必要かもしれませんね、地域社会でもそうでしょう、なんといってもこの教会の中でお互いに使え合うという、そこに恵みが満ち溢れる、喜びが満ち溢れることを私たちは味わうことができる、この原点に生き続ける、それが教会というものだと、そのことを今日改めてこの箇所からですね確認し学びたいと思います。一言になります。